私事ですが、2007年の8月下旬に妻のジップである前住職を亡くしました。4年前の春、旅行に行く前にちょっと見てもらおうかなと軽い気持ちで訪れた病院で、父の末期がんは発見されました。病院のベッドが空くのを待って手術が行われましたが、その際がんが進行性であり、5年後の生存率が5割を切ることも重ねて診断されました。しかし、父は最初の手術の後、次々と転移するがんに対して2度の大手術を行い、その度に驚くような回復力を見せ、退院後はいつも当たり前のように自転車でお参りに行く日々を戻っていきました。もっともそれは、皮肉にもほとんど自覚症状が出なかったために発見が遅れたということの裏返しで、進行していってもあまり痛みを感じなかったということでもあったようです。ですから、亡くなる1ヶ月前までは、いわゆる普通に近い生活を送ることができました。そう、最後の入院となった8月10日も、暑さの中を母とタクシーで病院へ向かいました。検査結果を見た先生は、もう飛行機が超低空飛行を続けているようなものです。いつ着陸しても不思議ではありません、と厳しい状況を説かれます。病室で座って食事をする姿を見る家族は、そんな状況をどこか理解できませんでした。ところが、お盆を過ぎたあたりから状況は一変します。父は腹部に強い痛みと不快感を訴えるようになります。見る間に状況が変化していきます。昨日できたことが今日はできなくなります。当たり前のように昨日まで行けたトイレに今日は行けない。そして次の日にはベッドに起き上がることさえ難しくなる。日ごとに腹水がたまり、お腹が大きくなっていきます。傍で見ていて、ああかん、このままではあかんと何度も思いますが、手の施しようがありません。病院にいながらどうすることもできません。星の数ほどある薬がどれ一つとして効かないんです。痛み止めのモルヒネを打つことはできますが、治療をすることはできません。結局、日々モルヒネの量を増やしていく中で、父は命中を迎えました。そして混乱の中、残された家族は悲しむ間もなく、葬儀という一連の儀式執行に右往左往することとなります。それはまるでジェットコースターに乗っているようで、振り落とされないように何かにしがみついているようでもありました。やがて気がつくと、バタバタと日々に追われ、父が亡くなったという実感さえあるようなないような中、中院の期間までもが過ぎていきました。しかし、そんなバタバタとした日々の中で一つ気がついたことがあります。私自身の変化として、年期法要の後などで法話を始めると、今まで以上に話に詰まるようになったのです。ふと、今しゃべってる内容は本当にお前自身が仏様の教えに出会っての言葉か、口先だけのきれい事ではないかと自問してしまうのです。どこか言葉を尽くせば尽くすほど、言葉だけが上滑りしてしまうような気になっていきます。父が亡くなる前にも感じることではありましたが、それがはっきりと自覚されるようになってきました。そしてふと思い出したのが、お釈迦様が出家されたご縁となった有名な四門出遊のお話です。皆様もご存知の通り、もともとお釈迦様は今でいうネパールあたりの釈迦族の王子様でした。待ちに待った男の子で、それは大事にされました。王子のためだけに夏冬、そして雨季と3つの城が作られ、雨季の4ヶ月は音楽を奏でる女性に取り囲まれ、城の外へ出ることはありません。やがて成人となり、結婚され子供も生まれます。しかし、もともと深くものを考えられるたちであったようです。それを心配した王様がある日、城外への散歩を促します。そこで王子であるお釈迦様は、お連れの者を連れて城外へ向かいます。まずは東の門から出発します。しばらく行きますと老人に出会います。それは痩せ細った上に自由が利かない体を引きずり、陰鬱な表情をしていたのでしょう。お釈迦様はお連れの者に聞きます。あれは何じゃ？はい、王子様、あれは老人でございます。誰もが年を重ね老人になるのであります。うん、わしもなるのか？ はい、誰も避けることができません。今日はもう帰る。それからしばらくして、今度は南の門から出発します。すると今度は病人に会います。あれは何じゃ。はい、病人でございます。わしもああなるのか。はい、今日はもう帰る。次は西の門からです。今度はお葬式の列に出会ってしまいます。あれは何じゃ。葬儀が執り行われています。あれもわしが避けることはできないな。今日はもう帰る。そして最後に北の門から出て、一人の舎門、修行者に出会います。それは穏やかな顔をして、たった一枚の粗末な布をまとっているだけですが、きれいに着飾った人々よりも神々しく見えました。それからしばらくして、お釈迦様は王になることも、愛する妻も、そして息子ともすべて別れて、ひっそりと城を抜け出して修行の道を歩むことになられるのです。お釈迦様29歳であったと伝えられます。このお話で説かれるように、私たちは老いること、病になること、そしてやがては死んでいく身であるということは避けることはできません。そして厄介なことに、誰も私に代わってこれを引き受けてくれないのです。お釈迦様はこの老病死に、その原因である生まれるをつけ、生老病死とし、これを人生の最もままならぬもの、私たちの都合に合わない四つの苦しみ、すなわち四苦八苦の四苦と説かれていきます。さて、私が注目したいのは、お釈迦様が妻も子もいる29歳だったということです。いくらお城の中で不自由なく育てられたとはいえ、子供がいるいい大人が老病死を知らなかったということはないでしょう。どうでしょう。城外へ出る。つまり、その場に自分が身を運ぶことによって、今まで分かったつもりになっていたものが、そうでなかった。事実は私が思うよりずっと重く深刻なものであった。と気がつかれたのではないでしょうか。それはそのまま私たちに、自分自身の眼をしっかり開いて事実と向き合え。とエールを送ってくださっているのではないかと思います。だからこそ、お釈迦様自身も出家して老病死と向き合う生活を選ばれたわけです。お前こそが生老病死に苦しむ凡夫であるぞと父が言っているなどという格好が良いことは言いませんが、父らしく大らかな声で、賜った命には限りがある。だからこそ仏法とは誰も変わってくれないお前の問題であるぞと問いかけられているような気がしています。
信州大谷派大阪教区教会委員会がお送りしました。